君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
秋は学祭、義歌大生も学祭やります。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は義歌大の大学祭、義歌大祭のお知らせ。第35回義歌大祭の実行委員会のメンバーに聞きます。
さて、今週はですね、いつもと違いまして学生さんにお話を聞いていきたいなと思います。近づいてまいりました第35回義歌大祭、義歌大の大学祭について実行委員会のスタッフの学生さんたちに聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
じゃあお一人ずつ、実行委員会のポジションとお名前を簡単にお願いします。
実行委員会委員長をやらせていただいてます、チャキと言います。よろしくお願いします。
お願いします。
実行委員委員長補佐をやらせていただいてます、渡瀬と言います。お願いします。
お願いします。
実行委員の上野壮太郎と申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。実行委員は他にもたくさんいるんですよね。
そうですね。
チャキさんは義歌大ではどんな勉強してるんですか。
義歌大では今建築について学んでます。
建築。はい、渡瀬さんは。
僕は情報を施工してます、
コンピューター。ね、上野さんは。
僕は機械工学科に所属しておりまして、主に機械のことについて、勉強しております。
はい、なんか偶然にもみんなバラバラなので義歌大の縮図みたいでね、いい3人だなという感じがするんですけれども、義歌大祭近づいてきましたね。
はい、そうですね。今年は10月の6日土曜日と7日日曜日に開催されます。
2日間。
はい、2日間の開催です。
大学祭ですから2日間とも僕ら一般のお客さんが来ても大丈夫。
全然、はい、2日ともぜひご来場お待ちしてます。
はい、お天気いいといいですね。
そうですね。
はい、10月の6日7日、2日間とも皆さんウェルカムですので、ぜひ義歌大キャンパスまでお越しいただきたいなと思います。
今年のテーマはステップアップというテーマでやらせていただいてます。
ステップアップ。
はい、今年で35回目の義歌大祭を迎えて、一つの節目を迎えるのかなっていう義歌大祭で、やはり去年、過去の先輩たちが頑張って作ってくれた義歌大祭を一つ上のものを目指していこうということで、僕ら実行委員会側の決意表明という形もありまして、ステップアップというテーマにさせてもらいました。
今年は今までなかったイベントが増えているということですか。
そうですね。今年増やしたものといえば、本学の特色である研究というものがあるんですけども、それの研究室、どんな研究をしているかというものを、いくつかの研究室に協力していただいて公開をしております。
義歌大の研究室見ることができちゃう。
はい、ぜひ。
実際にそれ、学生や先生たちが研究室にいて、はい、なんか実験やってたりとか。
そうですね。その研究をぜひ一般の方々向けにその紹介をしていただけるということになっています。
一般の人向けなんですね。
そうですね。
普段の実験じゃやっぱり複雑すぎて分かりにくかった。
そうですね。ちょっと同じ学生でもちょっと分からないところもありますので。
科が違っちゃうとね、はい、
そうですね。
ぜひ回ってほしいなと思います。他どんなことが今年は。
そうですね、他にもいろいろと増えているものはあるんですけども、やはりそういった詳しいところは補佐である渡瀬君の方にお願いしたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、研究室の公開もすごく気になるんですけれども。 それだけじゃステップアップとは言えませんね。
そうですね。
他にはどんなステップアップがあるんでしょう。
ですね、昨年やらなかった企画というよりも、多分今まで一度もやったことがないんじゃないかと思う企画で、
はい、
スタンプラリーというものを今年は用意しております。
学祭でスタンプラリー。
そうですね。その先ほど言った研究室公開を含めまして、その模擬展団体たくさん出展されていただくので、その中から自分の、決められた数好きなところを回っていただいて、
はい、
まず本部で確認した上で、全部回れば嬉しいんですけど、7箇所ぐらい回ってもらうつもりです。
7つ 回ればとりあえず OK、
OK ですね。
模擬店とか研究室とか。
そうですね、模擬店がだいたい30くらいあって研究室が7個くらいあるので、はい、意外とハードルは低いかなっていうふうに感じてます。
そうですね、じゃああっという間に7つぐらい集まりそうですね。
そうですね、模擬店で楽しみながら研究室でちょっと休憩しながらってことすれば簡単に集まると思います、
うん、はい、当然ゴールすると何かこうプレゼントが、
それはもうびっくりするようなものを、
びっくりするようなものがもらえるそうですから、ご期待いただきたいなと思います、スタンプラリーというのも今年ちょっと初挑戦
ですね、
はい、やっぱりでも大学祭というと模擬店が気になりますけれども。
そうですね、
30って言いました、
30くらい、はい、屋内屋外合わせて30くらいですね。でうちの学校その人数の割には意外とサークルの数があるので、うん、まあ、兼務している人とかもおりまして、はい、まあ、その関係で結構多くなったりしていますし、まあ、個人で出展される方もいらっしゃるのでその分結構増えてますね。
やる気満々なんですね。
そうですね今年聞いた話によると入ってきたばかりの1年生が有志を組んでやるかもっていう話も聞いてたので、うん、
だいたいね模擬店っていうとサークルでとか研究室でとかの出展があるんだと思うんですけれども、個人でっていうのはすごいですね。
そうですね、去年ですとその自分の趣味を丸出しにしたような模擬店っていうのもあったので、うん、まあ、今年はどんなものがあるのかなっていうふうにちょっと楽しみではありますね。
理科大生の個人の趣味丸出しっていうとすごく期待しちゃうんですけれども。
そうですね、かなり深いところまでマニアックなものがあるのではないかと。
あ、じゃあマニアックな方はぜひ。
そうですね、
足を運んでほしいですね。はい、その店長さんと話し込んだらすごく楽しいかもしれないですね。
まあ、それはもうすぐ仲良くなれると思います、
はい、そういう理科大生ならではの模擬店も期待できますんでね、たくさんありますし、しかもスタンプラリーで楽しめると。
そうですね、
ということですね、はい、その他去年はなかった今年ならではのイベントっていうとどうでしょう。
とフリーマーケットというものを、まあ、去年にないもの今年やろうと思ってます。
フリーマーケット、
はい、あらかじめその出店する人をこう募りまして、うん、まあ、自分のいらなくなったものをこう一般の人に少しでも分けてあげるということで、どんなものが出るかなと。
もう使わなくなった金属とか。
そうですね、研究室からとか出ればすごい面白いとは思うんですけど、うん、まあ、それほど人が欲しがるものかなっていうところではありますね。
フリーマーケットも去年はなかったけれども今年楽しめるイベントということですね、はいはい、というようにさすがステップアップでいろいろ今年ならではのイベントが用意されているそうです。大学祭ですから当然ステージも組まれてステージイベントもあるんですよね。
そうですね、結構でかいステージがあります、
はい、でかいステージが屋外、
はい、屋外図書館前にあります。
あのスペースにできるわけですね、
はい、入ってすぐなんです、分かると思います、
はい、どんなことが楽しめるんですか。
一般参加型のイベントを多数用意しておりますので、
お客さんがもう、はい、飛び入りみたいな形で
もうその場で手を挙げていただければ司会の方がどんどん指名してくれますので、
はい、どんなイベントが楽しめそうですか。
はい、これは昨年もやったんですけど、
はい、
成人男性の身長ぐらいあるようなだるま、巨大だるまを用意しまして、うん、まあ、それを一段ずつハンマーでこう、あ、
だるま落とし、
はい、
巨大だるま落としですね。
そうですね、
ハンマーもでかい。
でかいです。
これはストレス発散になりそうですね。
そうですね、かなり難しいので、
はい、
去年は難航している人がたくさんいましたね、
はい、
他にはそのよくテレビのクイズ番組とかでもやってるイントロ当てクイズというものがあります
。曲当てクイズ、
はい、
あれ盛り上がるんですよね。
そうですね、どこまで音楽の知識があるかによって全然変わってきますので、う
ん、はい、イントロクイズも楽しめます。その他は、
その他はですね、その毎年恒例の女装コンテストと、うん、ビンゴ大会があります、
うん、はい、女装コンテストはもうこれ事前に参加される方決まって、
はい、学内の方でその事前に募集をかけまして、
うん、それお客さんは見て笑うっていう、
はい、見て笑って、まあ、いろんなシチュエーションとかもその再現してもらって
あ、そんな芸達者なこともさせるんですか。
そうですね、
はい、そしてビンゴ大会、
はい、
ビンゴ大会の景品も期待したいですね。
そうですね、まあ、これはなるべく隠しておきたかったんですけど、まあ、その両日1位の景品がテレビとパソコン、ノートパソコンになっておりますので。
すごいですね、大学生の用意するもんじゃないですね。どっかの研究室から持ってくるっていうわけじゃないですよね
ないです、ないです、ちゃんと新品を持ってきますので。
土曜日日曜日両日ともそれぞれビンゴ大会がある。
はい、あります。
ビンゴカードはどうすれば手に入るんですか？
はその1枚100円で売ってますので、うん、まあ、当日来ていただいて購入していただければ、はい、全員参加可能となっております。
100円がパソコンになるかもしれないという。
そうですね、
大ビンゴ大会ですね。はい、
その他には小さい子どもさんとかも参加されるようにそのクイズ大会をちょっと用意しておりますね。
理科大のテストみたいな問題が出るわけじゃなくて、
そうですね、
お子さんも答えられるという、はい、クイズ大会もあります。はい、それから、
今年はちょっと目玉になってるんですけど、その天下一武道会。
天下一武道会、
はい、
武道って武道。
はい、武道です。まあ、名前だけ聞くと結構大それたものなんですけど、うん、そのまあチャンバラごっこですね。いわゆる
チャンバラごっこ、
はい、ステージ上でまあ風船つけてもらって、うん、それをこう割るっていうチャンバラですね。
なんかこう棒みたいなのを持って、
はい、
楽しそうですね。
そうですね、僕もちょっとこれは出てみたいなって思ってはいるんですよね。
で最後まで風船が割れなかった人が優勝っていうようなゲームですね。はいはい、こういったものをステージでもう当日参加 OK で、
はい、飛び入りでどんどん来てください。
行われるということですんでね、楽しんでいただきたいなと思います。学祭っていうと結構芸能人とか来たりも他の大学するんですけども、技科大祭はその辺どうですか？
今年もまあ芸人さん呼んでいるので、こちらは上野から説明させていただきます。
はい、来るってことですね。
はい、そうです。今年は、2組の芸人さんをお呼びしているんですけれども、はい、一つが、インスタントジョンソンさん、
はい、
でもう一つが、岡本真理さんをお呼びして、合計1時間ほど、講演をさせて、していただこうと考えております。
はい、美人モノマネタレント、
そうです、
さんですね。はい、土曜日に2人とも来ちゃう。
はい、土曜日の、11時から、うん、2組の方に、講演を。
2人いっぺんに出るわけじゃ、2組いっぺんに出るわけじゃないですよね。
ではなくて、1組ずつ
11時から、
はい、11時から1時間ほど講演させていただきます。
はい、これチケットは
ないので、あの無料で、
誰でも無料で、はい、そこを歩いていれば見られるわけなんですね。
そうです。
はい、はい、じゃあ土曜日ぜひステージの方集まっていただきたいなと思いますね。日曜日は、
はい、日曜日にはですね、同じく11時から、おかたんダンスという企画を用意しております。
おかたんダンス、
はい、おかたんというのは、岡崎女子短期大学の、
はい、おかたんだ
のおかたんなんですけれども、はい、その大学のダンス部の方をお招きして、ダンスをしていただこうと考えております。
技科大なのに、
技科大なのにはい、そうです。
これやっぱりそういう色も欲しいですよね。
そうですね、花がちょっとないとそうですね。
へえ、ダンス部があるんですね。
そうですね、はい。
どんなダンスなんですか？
岡崎短期女子大学っていうのはその、まあ、あの保育系の学校なので、うん、はい、まあ、そういう衣装とかを着てもらって、
そういう衣装、
エプロン姿とか、まあ、いくつかパターンがあるんですけど、まあ、そういう衣装を 着ていただいて、うん、でまあ、そのステージ上で、うん、まあ、十数人でこう踊ってもらう。で結構人数が多いので、まあ、そのバリエーションに富んだものが楽しめるかと思います。
結構萌え系な踊りが楽しめる、
まあ、それは見た人の感想によりますね
はい、これ結構日曜日目玉になるんじゃないかなと思いますね。こういったいろんなイベントは先ほども司会が進行するという話でしたけども、司会は技科大生がするんですか？
はい、司会の方もですね、芸人さんをお呼びして、やっていただこうかなと考えているんですけれども、はい、その芸人さんが、同じ愛知県出身の方で、インディペンデンスデイさんという方をお呼びいたしまして、はい、司会進行させていただきます。
すごいです、規模がすごいですね。
そうですね、2日間とも総合司会をやっていただくので。
あ、インディペンデンスデーは2日間とも総合司会なんですか？
はい、ぜひ学祭を盛り上げていただこうと思って今年は、はい、気合を入れて芸人さんを呼ばせていただきました。
はあ、たっぷりこう本物の芸も、ね、楽しめるということ で、
そ、 うです、ね、
そこにこう学生が食い込んでさらに盛り上がるという形になっておりますので、はい、ぜひお出かけいただきたいなと思います。まあ、大学祭シーズンでいろんな大学で学祭が行われると思うんですけれども、 技科大祭ならではのイベントって言いますか、これは結構実は人気だぜっていう伝統の楽しみとかもありますか？
そうですね、結構やはりあの本学、うん、結構留学生がいっぱいいまして、
はい、
その留学生の団体があの模擬店を出してくれます、
うん、
で、まあ、自分たち留学生 の, あの故郷に伝わる料理などを出していただいて、やはり日本にはない料理をいくつも出してくれますね。
ああ、それは留学生が多い技科大ならではですよね。
そうですね、
うん、アジア系多いですよね。
そうですね、ベトナムであったり、うん、インドネシアであったり、はい、
もうなんか名前を聞いてるだけでよだれが出そうですけども、うん、そういったところの料理が出るかもしれない、はい、ということですね、はい、これ人気の模擬店。
結構人気ですね。去年でもう出していただいたところがあるんですけども、
はい、
1日目 の, あの午前中で売り切れてしまったりしたところもあったので、
うん、2日目はなしっていうことですか？
そうですね、早めに来ていただかないとちょっと食べれないかもしれないですね。
ちょっとそれは大変なことですね、はい、留学生の模擬店は1日目の午前中に来ないと確実ではない。
はい、普段食べれない料理がいっぱいあると思いますので。
あ、結構本格的なんですね。
はい、結構ご当地料理、あのちょっと留学生を舐めてたんですけどもすごい美味しかったです。去年も食べさせてもらったんですけども。
へー、それはもう毎年人気なんですね。
はい、
もうそれ狙って来てるお客さんも結構いるってことですよね。初日の午前中で売り切れるってことは。
そうですね、何人かファンがいると思いますね。
はい、いいこと聞きました。ぜひ留学生の模擬店もご期待いただきたいなと思います。もう一度あの実行委員長、日程をお願いします。
はい、今年は10月の6日土曜日と7日日曜日に開催されます。
はい、朝は何時から？
朝は10時から。
10時から。
はい、夕方は5時半まで開催されております。
たっぷり、
はい、
5時半まで、はい、これ土日ともですか？
土日ともに開催されてますね。
はい、技科大ちょっとあの、うん、街中から離れたところにありますけれども、うん、皆さんどうやって行けばいいですか？
駐車場がいっぱいありますので、まあ、
車で来ていいんですか？
はい、車で来ていただくのもありですし、ただやっぱりあのいっぱい来てくださるので駐車場にも限りがありますので、バスが1本通っておりまして、
はい、
それに駅から来ていただく場合ですとバスに乗って来ていただくのが一番いいかなと思ってます。
はい、バスか、まあ、もしくはあの駐車場満杯になっている時もあるかもしれないけれども車でも OK というのが技科大祭なのでですね、
はい、
ぜひあのお子さん用のイベントもあるようなのでね、
はい、
ご家族連れでも遊びに来ていただきたいなと思います。ということで今日はですね、10月6日7日の土日に行われます第35回技科大祭の話、実行委員会の皆さんに伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
天白の城、お茶しながら科学者とサイエンスについて語り合うサイエンスカフェ。豊橋では技科大の主催で東三河サイエンスカフェ時は通りにたまーにオープンしています。次行われるのは10月の4日、もう来週の木曜日です。夜です。夜6時半から。参加は無料です。どうぞお気軽にお出かけください。次回のテーマはデジタルデバイドです。デバイドっていうのは分けるっていう意味があって、つまりデジタルによって分けられちゃうこと、デジタル時代による情報格差のことですね。デジタルな技術、つまりパソコンとかインターネットができる環境にある人とそうでない人との間に、例えば貧富の差とかチャンスの差ができることをデジタルデバイドっていうんですね。個人レベルで起こることもあるでしょうし、国家間の格差も引き起こされるって言われています。次回のサイエンスカフェではデジタルデバイドのいろはから、防ぐ方法はないのか、課題は何かなど問題を追求します。日程は来週の木曜日夜6時半から8時まで。会場は技科大豊橋駅前サテライトオフィスです。天白のキャンパスではありませんで、豊橋の中心市街駅前で行われます。どなたも無料でご参加いただけますが、定員20名となっておりまして事前の申し込みが必要です。申し込みは E メールで受付中です。アドレスや会場の場所など詳しいことは 義科大のホームページをご覧ください。義科大ホームページのトップページを下にスクロールしていくとイベントという欄が登場します。9月27日の欄に青い文字で東三河サイエンスカフェという文字がありますので、そこをクリックしてみてください。はがきでの申し込みはごめんなさい、受け付けておりません。おここでもデジタルディバイドが。天パックの城ギカダイ、君はギカ水を知っているか。ギカ水、ギカ大水槽楽団。メダカや金魚飼っているわけじゃありません。吹奏楽です。ブラスバンドです。義科大生も音楽奏でるんです。次週10月6日の天白の城は来月14日に開催される義科大吹奏楽団第28回定期演奏会のお知らせ。理数系頭脳が繰り出す音楽とは一体どんな音楽なのか、義科大吹奏楽団のメンバーに聞きますよ。楽しみに。